聖書にある神の言葉に聞きます。フィリピの信徒の手紙第4章の2節から9節。フィリピの信徒の手紙第4章2節から9節です。新約聖書365ページ下の段になります。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や賞賛に値することがあればそれを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。共に、今日久しぶりの方々も、いや初めてここにこの教会に集う方も含めて礼拝を捧げることができますこと感謝します。ちょうど 2,3 週間前ぐらいから申し訳なかったんですけど、長い間行くことができなかった施設に入所されている教会の方々の訪問を始めています。少しずつ1週間に2人ずつぐらいちょっと少しずつ行ってます。先週も2人の方の施設を訪問させていただきました。何年ぶりかに会うことができましたけど、そして今日実は後ろの方に一人の方が、おそらく4年ぶりですね、参加してくださいました。礼拝に集うことができるようになりました。施設の方が、許可してくださったんですね。施設長が僕は私が行くことによってどうぞ礼拝行ってくださいって言ってくださいました。もう一つあります。もう一人の方がおられたんですが、先週その方もお尋ねさせていただきました。個室に案内していただきました。そして、その方とは2年か1年ぶりだったんですが、お会いしてお話を、一緒少しの時間させていただきました。日中学校の子どもたちが作ってくれた花の日のプレゼントの写真立てをお渡ししました。そして、最後にいろいろちょっと話をしましてですね、お祈りしましょうと。そして私あんまり普段聞かないんですけど、その日は聞いたんです。なんか心に留めておられる聖書の箇所ありますかって美和さんね、で聞いたんですよ。そしたらフィリピの信徒の手紙です。そうおっしゃったんです。主において常に喜びなさい。安心しておられて、今日のこの4節から6節のところ、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて 祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいって、この箇所、今日の箇所暗唱されている言葉をちょっとたどたどしくもゆっくりと話してくださったんです。朝の礼拝でその方は私たちがフィリピンの信徒の手紙を読んでるってことはどうもご存知なわけじゃないんです。本当にこの聖書の箇所がずっと心に、止めて、で施設の中にあってもこの聖書の言葉を思い起こしながら読んでますって言われました。そして実は来週説教するんですって言いました。それもなんかニコッと笑って、あ、そうやったのって言ってくれたんですよ。あ、訪問してよかったなっていうふうに思いました。こういうなんか神様に導かれながら生きてるんだなって、お互いに言い合ってお祈りしてまた会いましょうって別れました。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。この箇所を愛称しておられる方は、その方だけじゃないと思います。実際多くの方たち、この聖書の言葉、今日の箇所は、ずっと自分にとって大事な言葉っておっしゃる方多いんじゃないかと思うんですよ。で、実際多くのキリスト者たちを歴史の中で慰め励ましてきた非常に大事な聖書の言葉の一つでございます。今日はこの御言葉に預かります。喜びなさいと命令形で語られています。これは実は喜び続けなさいという言葉なんです。継続的なことなんです。瞬間的なことじゃないんです。一瞬喜びなさい、打ち上げ花火のようにボーンと喜んでパッと消えるんじゃなくて、ずっと喜び続けなさい、そういう言葉です。ずっと喜び続けなさい。しかもここでパウロはただ喜びなさい、喜び続けなさいと言ってるのでもありません。常に喜びなさいとも言ってます。喜び続けるってこと、どんな時も続けなさい、これ普通じゃないですよ。普通できないですから普通なんか何かがあって喜んでるみたいなじゃないです。何がなくても、いや、むしろとっても辛いことがあっても厳しいことがあっても喜び続けなさい。一体どういうことなんでしょうかね。実際この時パウロはまたこの手紙を、の宛先のフィリピンの教会も喜べる状況じゃなかったんですよね。パウロは牢獄の中に囚われていました。そして明日の命もわからない、そういう状況でした。喜びどころじゃないですよね、人間的に言うと。喜んでる場合じゃないっていう、そういう状況です。またフィリピンの教会も、教会の外には迫害がありました。また、教会の中にも問題がありました。ここまで読んできても明らかなように、フィリピンの教会もまさに嵐の中にありました。外からだけじゃなくて内部からも、こう異端的な教えに惑わされて、教会の中に動揺が広がっていました。だからこの手紙が書かれた、だってことを私たちは知らされてきましたよね。そしてまた今日の聖書の箇所には、冒頭の2節にエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさいと言われてます。こういうふうに語られてるってことは、同じ思いを抱けないそういう状況があったってことです。仲たがいがあったわけです。この2人は教会のリーダー、婦人たちので、そしてその2人が代表的な2人がどうい ういうことかわからないんですけど、それが今までのこの異端的なことからとかとどう関わってるかとかわからないんですけど、とにかく仲違いしてるってことは確かなんです。そんな中で、まあ、教会全体がそれにも影響を受けていたんですよね。そういう中にあってまさに喜んでる場合じゃない。そんな中でパウロは言うんですよ。常に喜び続けなさい、喜びに生き続けなさい。どうしてでしょうか。パウロは開き直ってんでしょうか。もう行くところまで行ってるので、もうどうしようもないから、もうやけになってこんなこと言ってるんでしょうか。そうじゃないことは明らかです。私たちは注意深く彼自身がどう語っているのかっていうことに聞くべきです。パウロは今日の箇所でこう言ってます。ただどんな時も常に喜びなさいと言ってるんじゃないです。主にあって常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。主にあってという言葉が添えられているんですね。これが重要です。主において、主において喜びなさい。これは in Christ っていう英語で言うと中で、主の中でというフィリピンの信徒の手紙のなんて言いますかね、書の中でものすごく繰り返されている言葉です。このフィリピンの信徒への手紙は喜びの手紙というふうに一般的にはよく言われるんですが、私は主にあっての手紙って言いますか、そういうふうに自分では思ってます。それぐらい大事なんです。これ書くとね、分かんなくなるんです。主にあってっていうのは主に結ばれて喜びなさい。この主とはイエス・キリストのことです。そのイエス・キリストの中で、イエス・キリストの恵みの支配の中で、あるいは主に結ばれて喜びなさいってことなんですよ。ここで語られておりますのは、つまりキリストとの関わりです。そしてまたキリストを通しての神様との関わりです。それがある、そのことの中で喜べって言われてるんです。信仰によって私たちはキリストと結ばれます。キリストのうちにいるんです。このキリストは何がしてくださったことがある、私たちのために。キリストは私たちを愛してご自身を捧げてくださいました。十字架にかかって私たちの罪を背負って死んでくださいました。私たちが罪許されて救われるためです。そしてこのキリストはそうやって私たちに神様の愛を知らせてくださいました。神が私たちを愛しておられるということを、お示しくださったんですよ。このキリストによって私たちは神様との愛、神の愛を知り、キリストと神との関係の中を生きていきます。それが主において主の中にということなんです。それはどんなことがあっても何が起ころうと変わりません。私たちがしっかり手を握っている時だけ私たちは掴まれているっていうんじゃないんです。 結ばれてるってんじゃないんです。私たちがの握力が弱まっても手を離したと思ってるような時にもちゃんと捕まってるんです。パウロが言ってますね、キリストに捕らえられてるって。私はそういうことです。だから喜びなさいって言われてるんです。これは奪われないのでね。いろんな変化ってありますよね、人生ってね。いいことが続いてたと思ったら悲しいことが起こるし、病気したりする。自分は大丈夫でも家族が苦しみに遭うことだってある。死ぬことだってある。でもそんな時にも主にあっては奪われない。だから喜び続けることができる。あなたたちが生きるのはここだって、もう一度言う、ここだって。喜び、ここだって。そしてさらにパウロは言います。あなた方の広い心が全ての人に知られるようにしなさい。この広い心って訳されている言葉なんですけど、実はこの言葉は、名訳ですが、素晴らしい訳なんですけど、でも翻訳不可能って言われる言葉なんです。どうしてかっていうと、日本の国やにはこの概念がないって。実際珍しい言葉なんです、聖書の中でも。特殊な言葉で、パウロの手紙の中で初めて出てくる言葉です。パウロはここでしか使ってません。この広い心っていうのはエピエケイスっていうちょっと変わった発音する言葉です。ある仲介者がこのエピエケイスについて、この広い心と訳されている言葉についてこんな説明をしています。正義、権利、法、規則、建前といった事柄にいたずらにしがみついたりこだわったりすることなく、より良い善のため、善の実現のため、とりわけ愛のために、必要なそれらの事柄を離れ超越して行動しうるだけの柔軟で寛容な考え方、態度、姿勢、何のこっちゃって思われるかもしれませんが、ちょっと長いんですから、その仲介者も多分そう思ったんでしょう。さらに短い言葉で言い換えるとこういうことだって言うんです。譲る精神、負ける精神、あえて損する精神って。でも結構学問的な仲介書なのにこんな言葉が出てきて、はってさせられて、そしてなんか心から離れられなくなったんです。広い心ってちょっと普通じゃないんですよ。絶対許せないみたいなところで、絶対間違っとるっていうようなところで許す、受け入れる、絶対ダメみたいな、これは間違ってる、理にかなってない、そんなところであえてそれを受け入れる、譲る、負ける、そういうことって言うんです。そしてその仲介者は言うんです。これは人間が生まれながら持っているようなものじゃないよっていう意味で、こと、そしてこれがあるのは、これはなんだって言ったら、神の憐れみしかないんだと。つまり神様っていう方は、この実はこのエピエケースをイエス・キリストという方においてしてくださったんだって。この先ほど言いましたイエス様が私たちのためにしてくださったこと、十字架にかかってくださったことっていうのは、まさにこのことなんです。 だって私たち裁かれるべきじゃないですか。滅ぼされて文句言えないですよ。でもそんなもののためにイエス様は十字架に死んでくださった。そして神様は私たちを愛してくださった。イエス・キリストにおいて憐れんでくださった。理にかなわないんですよ。神様が譲ってくださらないとできないことだった。神様があえてそうなさってくださった。そのことをもってあなたたちは生きろっていうことなんです。つまり自分の持っているものが、広い心が、なんか自分は生まれながら持ってて、その広い心、寛容な心で生きなさいっていうんじゃないんですよ。ザ・メッセンジャーという英語の、説教者のために書かれた聖書があります。なんとか分かりやすく伝えたいっていうことで最近神学者が出した書物なんですけど、聖書を分かりやすく別の言葉で言い換えてるんです。すごい神学者がですよ。その本ではどう書いてあったかというと、こんなことを書かれていました。この広い心、広い心、あなた方の広い心が全ての人に知られるようにしなさいというのをこの人は公約してるんです。会う人全員に敵じゃなくてあなたの味方だよということが分かるように伝えましょうと。あなたたちが会う人全員に、どんな人にも、どんな変な人にも、どんなおかしな人にも、敵じゃなくて味方だよっていうことが伝わるように生きなさいって。これすごいことですよ。そういう言葉なんですね。でもね、私たちは譲ったり、私自身この APA ケースっていうの、自分がなんか生きてこなかったなみたいな、なんか間違ってることがあるとものすごく腹を立てて、それは間違ってるみたいにしてやっちゃう、そういうことがありました。どう生きてればいいのかってあるんですけどね。でもこういう心、今とにかくそういうことが言われてるんですよ。敵作らず生きろって。みんな味方だということを伝えて生きろみたいな。ちょっと無茶な。損して生きろって。そして続けてパウロはこう言います。主はすぐ近くにおられます。初代の教会において合言葉になっていた言葉があります。それはマラナタっていう言葉なんです。これこの後賛美歌にも出てきます。主よ来てくださいという合言葉、祈りの合言葉なんですね。ずっと教会が祈り続けてきた短い祈りの言葉です。主よ来てください。これは再臨を待ち望む祈りの言葉です。キリストが天から再び来てくださるという約束がありまして、そのことの中で来てくださいという言葉です。皆さんこの言葉はどういうイメージで捉えられますか。天から主よ来てください、問いたいのは距離です。初代教会の人たちは主よ来てくださいという時に距離感感じてなかったと言われるんです。どうしてかというと聖書に出てくるんです。黙示録に、私は戸口に立って叩いているって、開けたらすぐって、それが来てくださいなんですよ。もう戸口まで来てるみたいな。だからね、距離感違うんですよ。ちょうどずっとここ最近前回から私言ってますけど、天の御国っていうか、天っていうの神がおられるところで御心がなってる場所、イエス・キリストがおられる場所、それは遠くない 近い、そういうことを見ましたね。ここでも同じなんです。近いんです。すぐ近くにおられる。主は私たちが思っているよりもはるかに近いところにおられる、そう聖書は言っているんです。これは近いか遠いかっていうのは実は私たちの信仰生活にとってどうでもいい話じゃないんですよ。天におられる私たちの父よ、そうやって祈ったり、私たちをイエス様って祈ったり、祈って生きる、あるいは礼拝して生きる、その時に距離感って大事なんです。あるいはまた私たちが日常生活を送る時に、毎日の生活を送る、会社で働く、家で過ごす、そういう時にもイエス様との距離感って大事なんです。パウロは言います。主はすぐ近くにおられます。だから祈りなさいって、何事につけ感謝を込めて祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。言い方変ですけど、隣の人が遊びに来たような感じみたいな、訪ねてきてお茶飲んでるような、まあそこまでは言い過ぎかもしれませんけど、家に来てくれるような、それで求めていることや願っていることを打ち明けなさい。そう言ってるわけです。そしてこうやって近いんだから、さらに続けて言うのが、思い煩うのをやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ求めているものを神に打ち明けなさい。これね、実は重要でしょ。信仰生活を送るときに主との距離感が遠かったら、私たちが祈るときも神様みたいになって、苦しいときとかもなんか自分は見捨てられてるみたいになっちゃうんじゃないですかね。でも実際ね、主の中にあって私たちは実際主の恵みが実際私たちを取り囲んでるんですよ。見えないですけど、すぐ近くにもう恵みは来てる。そういう中に私たちは生きてる。遠いところにもう一度恵みが来ないといけないっていうような中に実は私たちは生きてない。ただ私たちはそのことを信仰においてしか見えない、御言葉においてしか見えない、聖霊の導きの中でしか見えない、その事実を見ろ。そして、ここね、あのそういうことがあるんですけど、そういうことがあるんだから、もう祈ることは必要ない、願うことは必要ないって言ってるんじゃなくって、むしろだからこそ祈りなさい、願いなさい、打ち明けなさいっていうふうに言われてるんです。でそれは私たちはこの地上にあって不完全だからですね、まだ未完成で分かんなくなるので、だから祈りなさい、願いなさい、打ち明けなさいって言われてるんです。そしてそういうふうにして祈るときに一体何が起こるのでしょうか。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考え等をキリストイエスによって守るでしょうと言われています。実はこの守るっていう言葉は普通の守るじゃないんです。軍隊の言葉なんです。軍隊で守るみたいな言葉なんです。神の軍隊が天使の軍隊で 守られてるみたいな、そういうものすごい強い守りをがここで語られているんです。そして大切なことは、 私たちが注意して聞かなくちゃいけないのは何が守られるかということです。私たちが病気しないように守られるんでしょうか。私たちの収入が失われないように守るんでしょうか。私たちの人間関係を守るんでしょうか。そうじゃない。守られるべきは、守られるのはあなた方の心と考えだって言われてるんです。心と考えが守られる。どうしてかっていうと、心と考えで人は崩れるからです。心と考えで倒れるからなんです。パウロはそれを知ってるんです。人間の心と考えが人を倒しちゃうんです。それを守る、それを守る。私たちは普段見えないものに囲まれて生きてるんです。信仰生活ってのは神秘があるんです。なんか奇跡的に何か困っててなんか助けが与えられるっていうのとちょっと違ってると私は思っていて、実は私たち守られていて、心と考えが守られていて。考えたことあります？でも心と考えをこうやって神様が守ってくれている。人知を超える神の平和があなた方を守ると言われているんです。これが今日の説教題ですか。これは人間の理性を超えると訳されとも訳されます。まあ、そういうものが存在するんですよ。私はそう信じます。御言葉に従って、人知を超える神の平和があるんです。そして心と考えを守る。これはね、心がなんかナビになるって言いますか、静かになるっていうことじゃないんです。この守られて心がシーンって静かになるっていうのとは違いますよ。人知を超える神の平和が心と考え守るんです。心と考えっていうのがあって、神がの平和が守るんです。心は揺れ動くかもしれないです。心と考えはいろいろあっち来たりこっち来たり倒れそうになったりする。でもそれを神が守るっていうことなんですよ。だから私たちの心がシーンとするみたいなのと違うんです。そしてもっとダイナミックなんです。神の平和が心と考えを守る。人知を超える神の平和とは何か。それは神様がイエス・キリストにおいてしてくださったことです。これは救いの御業です。十字架にかかってキリストが私たちの罪のために死んでくださったこと、復活してくださったこと、よみがえってくだ、復活してくださったこと、そして天に昇ってくださったこと、そして再び来てくださること。それが人知を超える神の平和。それがあなた方の心と考えと守る。福音に生きよ、福音に生きて生き続けよ、そう語られるのであります。これは私は本当に慰めだなって いうことを覚えさせられます。まさにこの言葉にぶら下がるようにして私たち生きていいんです。そしてパウロは終わりに兄弟たちと呼びかけ、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさいと勧めています。そして次のように締めくくりますが、この八節の言葉ですけど、これはギリシャで徳目とされていたことだというふうに言われるんです。つまりパウロはこういうちょっと広いことも大事なんだよってことをここで添えて、そして最後にこう言うんです。最後にこう言うんです。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。主イエスキリストの恵み、神様の愛、 聖霊の交わりというのはどこにあるのでしょうか。それは私たちからかけ離れたところにはにあるようなものではなくて、実際私たちのすぐ近くにある人知を超える神の平和に守られて、私たちは心と考えを守られて今週も歩みを続けていくんです。そしてそれはどこにおいて経験させられるのか、ここから出ていってこの御言葉の通りに生きることによってだって言うんです。実行しろって聞くだけで終わるなって、祈れって打ち明けろって、近くにいます神様を呼べって、そして神の守りの中を完成に向かって歩んでいけ、そういう御言葉でございます。祈ります。主なる御神、天にいます父なる御神、天にいます神様とあなたを呼ぶとき、遠いところにおられるのではありません。私たちは今ここであなたに呼びかけることが許されています。目に見えない現実を御言葉を通してあなたは見させてくださいました。主は近くにいてくださいます。それをどうぞ私たちがあなたにより頼みながら、あなたに呼びかけながら、あなたに打ち明け話をしながら、あなたに助けられてこの地上の歩みを送ることができますように、人知を超える神の平和を覚えて、あなたにあることを喜びながら歩む歩みが私たちの間で起こされますように、今このあなたの恵みを私たちに御言葉とともに伝える、差し出す聖餐の霊典の恵みにも預かろうとしております。どうぞこの恵みを通して私たちを強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。